132章。確かにこの人は神の子だった。マタイ27章45から56節。マルコ15章33から41節。ルカ23章44から49節。ヨハネ19章25から30節。章の内容。イエスは杭の上で亡くなる。イエスの死に伴って生じた不思議な出来事。昼の12時になりました。不気味な闇が全土に垂れ込めて、午後3時にまで及びます。マルコ15章33節。これは日食によるものではありません。日食は新月の時しか生じません。しかし、今は過ぎ越しの時期で満月です。また日食の際の闇は数分しか続きませんが、今回はもっと長く続きます。ですからこの闇は神が生じさせたものです。イエスを馬鹿にしていた人たちは、この闇を見てどう思ったでしょうか。この時、4人の女性が苦しみの杭のそばに来ます。イエスの母親とサロメ、マリア・マグダレネと使徒の小ヤコブの母親マリアです。使徒ヨハネは、苦しみの杭のそばでイエスの母親マリアと一緒にいます。マリアは自分が産んで育てた息子が杭にかけられ、もだえ苦しんでいる姿を見つめています。長い剣で貫かれているような気持ちだったでしょう。ヨハネ19章25節。イエスは鋭い痛みがあるにもかかわらず、母親の今後のことを考えています。そして、ヨハネの方を顎で示し、母親に、見なさい、あなたの子です、と言います。次に母親の方を顎で示し、ヨハネに、見なさい、あなたの母親です、と言います。ヨハネ19章26-27節。イエスは、今ではやもめになっている母親の世話を特別に愛していた使徒に託します。イエスがそうしたのは、自分の異父兄弟たちがまだイエスに信仰を抱いていなかったからです。それで、マリアを身体面で世話し、神への崇拝の面で支えるよう頼んだのです。これは立派な模範です。午後3時ごろ、イエスは、喉が渇いた、と言います。こうしてイエスは聖書の予言を実現させます。イエスは、自分の忠誠を極限まで試すために父が保護を取り去ったと感じます。イエスはアラム語のガリラヤ方言と思われる言葉で、エリ、エリ、ラマ、サバクタニ、と大声で叫びます。これは、私の神、私の神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味です。近くに立っていた人たちは勘違いし、ほら、エリアを呼んでいる、と言い出します。そのうちの一人が走っていき、酸味の強いブドウ酒を含ませた海綿を足の先につけて、イエスに飲ませようとします。他の人たちは、このまま、エリアが降ろしに来るかどうかを見よう、と言います。マルコ15章34から36節。その後イエスは、成し遂げられた、と叫びます。イエスは地上で行うよう父から命じられたことすべてを成し遂げたのです。最後にイエスは、父よ、私の命をあなたの手に託します、と大きな声で言います。ルカ23章46節。そして、エホバが自分を復活させてくださるという確信を抱きながら、頭を垂れて息を引き取ります。その瞬間、強い地震が起き、岩が割れます。揺れが大きかったのでエルサレムの外にある墓が壊れ、死体が投げ出されます。人々はその死体を見て、聖都、つまりエルサレムに入り、起きたことを他の人たちに話します。イエスが亡くなると、神殿の聖女と死聖女とを仕切っていた長くて重い幕が上から下まで二つに裂けます。この驚くべき出来事は、神の子を殺害した人たちに対する神の大きな怒りを表すものでした。それだけでなく、その時以降、人間が死聖女、つまり天に行けるようになったことを示すものでした。当然ながら、人々はとても怯えます。 処刑に当たった士官は、確かにこの人は神の子だった、と言います。マルコ15章39節。士官は、ピラトの前で行われた裁判で、イエスが神の子かどうかが話し合われた時、そこにいたのかもしれません。そして今、イエスが正しい人であり、まさに神の子であると確信したのです。他の人たちも、起きた不思議な出来事に圧倒されて、深い悲しみや恥ずかしさのため、胸を叩きながら家に帰ります。離れたところに立って見ていた人々の中には、イエスと一緒に時々旅をしていた大勢の女性の弟子たちもいます。その人たちも、これらの重大な出来事を見て、心を大きく動かされます。以下は補足情報。杭にかけろ。イエスの敵たちは、杭にかけろ、と叫びました。福音書の中で、杭と訳されているギリシャ語はスタウロスです。十字架の歴史の解説にはこうあります。スタウロスは、まっすぐな杭、丈夫な杭、農場で塀や柵として地中に打ち込むようなものを指し、それ以上の意味はない。章に戻ります。復習の質問。3時間続いた闇が日食によるものではないと言えるのはなぜですか？高齢の親を世話する点で、イエスはどんな立派な手本を示しましたか？地震によってどんなことが起きましたか？神殿の幕が二つに裂けたことは何を表していましたか？イエスの死とその時に生じた出来事を見た人たちはどんな影響を受けましたか？